本安川のズバリ勝負
勝ち組ビジネス。
勝ち組ビジネス、本日のゲストは株式会社 TKP 代表取締役社長川野高照さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず川野さん、株式会社 TKP の事業内容についてお聞きしたいんですけれども。
はい、もともと2005年の8月、今から9年前に会社を立ち上げまして、はい、まあ、きっかけは取り壊しの決まっているビルを、うん、使われてないビルがこういっぱい東京にありましたので、はい、そこを何か有効利用できないかなと思ったのがきっかけです。
ほう、まあそういった使われてないところたくさん、まあこれだけビルが建ってる東京ですから。
そうですね、
たくさんあったと思うんですけれども、
はい、使われてない土地はコインパーキング、はい、駐車場になったりしてまして、ではその空間は何か利用できないかなと思ったのがきっかけで、ここはまあそうですね、仮オフィスとかですね、仮事務所とかですね、いろいろ考えたんですけれども、はい、やはりその時間貸しのですね、貸し会議室にするのがいいのではないかと考えて、インターネットを使って集客をして、はい、時間貸しの貸し会議室を貸すというビジネスに行き着きました。
なるほど、貸し会議室、まあ、皆さんこの初めてお聞きの方もですね、まあ、会議というと自分のところの、まあ、小さい部屋であったり大きい部屋であったりいろいろあると思うんですけども、やっぱその維持費たるもの結構大変なところもありますし、まあ、いろんなところでそういった意味で会議ができるという、まあ、これがまた価格も安いんですよね。
そうですね、1時間1人100円という価格を最初に出しまして、
は
い、
1時間100円ですか。
もともと打ち合わせとなると喫茶店に行って打ち合わせをするとです、はい、ということがよくあったんですけれども、うん、その時、まあ、一番安いコーヒーショップでも1杯160円ぐらいしたんですね、うんうん、であればそこよりも安くてですね、はい、ミーティングができて、そういう意味でコーヒーショップで打ち合わせするよりもですね、貸し切りで、ミーティングができるというところでニーズがあるのではないかなというふうに考えて始めた。
これ実際にインターネットで最初やられた時っていうのはやっぱり反応はどうだったんでしょうか。
反応がですね、もう初日からですね、はい、電話がすごいかかってきたんですね。ですのでまず初月でいきなり100時間の申し込みがありまして、はい、まあ、100時間ですのでだいたい1時間1人100円、うん、で50人部屋でスタートしましたので、はい、そうすると1時間5000円なんですね、うん、でそれが100時間ですから50万円の売り上げがあったというところが第1号店の始まりです。
まあ、それがですね、今は TKP ならぐらいな勢いで豊富なバリエーションで、今ではこの多目的ホールであったり様々なもう会議室だけではなく、はい、いろんなことまでやられてますよね。
そうですね、まあ、もともと空いてる空間を会議室にしたわけですけれども、はい、それをこう延長線上に行きますと、このホテルの宴会場とかですね、はい、まあ、使われてないですね、集会場をですね、うん、でそこを企業向けのそういった貸しホールに変えていくというところに行き着きまして、うん、今ではホテルの宴会場を我々で運営したり、はい、あと宿泊施設も含めてですね、うん、研修と宿泊をできる、まあ、セミナーホテルといったものをですね、はい、展開したりしております。
何か眠っていたその分野、例えばレンタル事業であったりそういった分野にも光を当てたりですね、はい、先ほどちょっと出ましたこのレストラン運営事業もそうですし、はい、何かそこに携わるというか通る道を全てこう明かりを照らしているような感じでやられていると思うんですけど、これぜひですね、はい、皆さん、検索サイトは、どう入れたらよろしいでしょうか、
ね、TKP と入れていただきました。
もうそのまま TKP と入れていただければですね、はい、今日は川野社長の話を聞きながら詳しい内容がもっと見れると思いますので、特にこの首都圏エリアでのこの会議室っていうことに関してはもう他のまあ同業というか、まあ、ほとんど追いつけないですよね。
そうですね、今ちょうど10万席日本全国でやっておりますので、こちら のシェアでは 60% ほどのシェアがありますので、はい、ひたすらもう月走っている状況です。
いや本当にこのビジネスの使うもの、例えば備品であったり先ほどおっしゃった会議所が必要であったり、そしたら出張も必要である、そうすると宿も必要である、またそういったところ全てに広げていらっしゃいますよね。
そうですね、近頃旅行業の一種の免許も取りましたので、はい、そういった旅行の手配、足回りから宿泊から会議、うん、そういったもしくはイベントの手配も含めてですね、うん、できるようにしております。
まあ、特にこのネットでの集客力っていうのはもう あの会社創業からも TKP の強みでありますので、ぜひこれ検索サイトで TKP で見ていただけるとですね、まあ、いろんなこのシステムがですねありますので、ぜひ詳しい内容を見ていただきたいと思うんですけれども、やっぱり川野さん、やはりこの今までになかったこのビジネスを立ち上げるっていうのは、はい、まあやっぱりこれ最初は大変だと思うんですけれども、
まあでもやっぱり新しいことを気づいてですね、それを形にしていくっていうのはすごく達成感があるんですね。非常にこうワクワク、こうドキドキもしますけど、ワクワクする分野なんですね、
はい、なるほど。
それがもう本当原動力で、まあ、ここまでやってきたかなというふうに思ってます。
何か川野さんの歴史を見るとですね、もともと商社におられて、はい、まあ、その金融部門で、はい、まあ、結構いい地位だと思うんですけれども、はい、それをまあ転職されて、またはこの銀行にも行かれたり、はい、いろんなこの経験がやっぱりこういったものに今のこの事業に関わってるんですかね。
もうね、集大成ですね。商社の為替証券部でディーリングをして、はい、インターネットの証券会社とさせてもらって、はい、インターネット銀行の立ち上げもさせてもらってですね、
はい、
やっぱりインターネットと金融っていうところに本当に勉強させてもらいましたので、まあ、本当これをもう使ったもう集大成がこの TKP だというふうに思ってます。
なるほど。本当にそれが何か今の話を聞くと川野さんの強みなのかなというか、そうやった新たなこのインターネットと金融というものを学ばれている方が、そのまま銀行じゃなくて、そういった意味でこの総合トータルマネジメントというか、はい、こういったことになってるんですね。
やっぱりこのリアルの世界でどうやっぱり応用するかが大事だと思うんですね。で、金融は金融事業で、まあ、それを成り立ってはいるんですけれども、
もちろんですね、
それをやっぱりどうやってリアルで成り立たせるか、また IT もそうですね、うん、IT 空間だけで行われてるでしょうけど、まあ、それをまたこの今の世の中の中でですね、どのように生かすかっていうところ、ここを究極のテーマにしてやってきてますので。
いや、最初はでも会議室だったんですよね。
そうですね、
会議室が、例えば今先ほどおっしゃった銀行も、確かにそれは銀行というところですごばらしいですけど、このシェアからすると、この TKP さんがやられているこの会議室からと総合マネジメントは、ちょっと守備範囲が全然広さが違いますよね。
そうですね、
まあ、そんな川野さんが、関係している本があるわけですね。このスーパーベンチャーの作り方ですか、これは。
そうです、スーパーベンチャーの作り方です、
ね、はい、スーパーベンチャーの作り方というこの、著書が、太田パブリケーションズから、この表紙がまたこの川野さんのアップの写真なんですよね。
ちょっと恥ずかしいですけど、
一回見たらこれ忘れないですね。で、その下にちょっとちっちゃく HIS の澤田さんがいるわけなんですけど、これはどんな本になるんですかね。
これはですね、まあ、私がここまでやってきたこの半世紀といいますか、それを私のこのインタビューだけではなくてですね、私の周りの、まあ、両親から始まってですね、はい、生い立ちから、まあ、今までに至る関わってきた方々に、まあ、ほぼ全ての方にインタビューをしてですね、でそこから、まあ、TKP を作るに至ったですね、私のこの原動力とか、うん、背景をあぶり出しているような本なんですね、
は
い、で結果としてその、まあ、ベンチャーをこう作ってスーパーベンチャーにしていくという過程がですね、あと細かくですね、周りの方々の表現も含めてですね、書かれている本ですので、まあ、一つこの会社を作り上げていく上でどんなことがあったり、まあ、どういうことが良いこと悪いことありますけど、あったのかが書かれているような本です。
やっぱり皆さん普通のこの自伝と違って、そのやってきたことが今につながることなので、まさにこれはまたちょっと私も今目次見させていただいてるんですけれども、まあこれは本当にそういった意味ではいろんな方にそのインタビューしてるっていうのも面白いですよね。
そうです、1年半年かけて作ってますので、すごい対策なんですね。
ぜひこれはですね、皆さん本屋さんに行けばどこでもあると思いますので、スーパーベンチャーの作り方、まあとにかく何かこう自分のことよりもある意味自分に置き換えて、人のために何かこう提供したいというこのカーノイズムというんですかね、に出ていますので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、まあ TKP の今後の展開なんですけれども、いろいろお聞きしたいんですけども、
はい、まあ、今は全国、札幌から九州、沖縄まで、そして海外ではニューヨーク、上海、香港、はい、シンガポールと海外展開もしているわけですけども、まず一つ目はこの日本初のこのビジネスモデルを海外で展開していきたいと、もっと東南アジアも含めてですね、アジアにも展開していきたいという思いが一つあります。 そしてもう一つは、まあ、私とも今ちょうど東京ドーム 4.5 個分 の、はい、あの会議室のを、まあ、持っているわけですけれども、はい、この施設はあのほぼ駅前になるんですね、
はい、
この施設を利用してですね、いかに今後その研修だったり教育だったりそういったソフト分野のソフトのビジネスにですね展開していけるかというところ、あのスペースだけではなくてそこで行われる、まあ、いわゆるコンテンツといいますかね、行われる事業にどこまで進出できるかというところをテーマにしてまして、まあ、そういう形で貸し会議室だけでこう、まあ、当然貸し会議室は広げていきますけども、それでまあ終わることないようにですね、貸し会議室の延長はホテルの宴会場ですし、また海外展開も横展開もしたいですし、会議室を利用したビジネスですね、このスペースを利用したビジネスにももっと果敢に積極的に展開していきたいと思っております、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは株式会社 TKP 代表取締役社長河野貴輝さんをお迎えいたしました。